もっと教えて横手市議会。この時間はもっと教えて横手市議会のコーナーです。毎週第2第4月曜日のお昼、翌日の火曜日の朝にもアンコール放送で横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介しています。今回はお盆期間の放送ということで、特別編新人議員の井戸端会議、副議長と一緒をお届けします。去年10月の選挙で横手市議会は3人の新人議員を迎えました。あれから10ヶ月ほどが経ち、新人議員のお三方はどうしているのでしょうか。副議長を招きして、これまでの活動や今後の思いなどについてお話しいただきましたので、その模様をお送りします。さて、今回は横手市議会の新人議員のお三方と小野昇進副議長にスタジオにお越しいただいています。新人議員の方々には実際に議員になってみての感想やイメージと違ったことなど、ざっくばらんにお話しいただきたいと思います。小野副議長は議員の大先輩ですから、ご自身の経験なども生かして解説者の立場で疑問などにお答えいただければと思います。皆さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは新人議員の皆さんから、どうして議員になったのかを含め自己紹介をお願いします。
はい、菅原清です。所属会派は市民の会、産業建設常任委員会。議員になった理由ですけれども、小さい頃から、政治をやる、議員になるのが夢でもありまして、今までは33年間秋田市役所で公務員として働いておりました。しかしやはり、ふるさと横手のために何かできないかということで、議員になったというのが理由であります。
大日向幸喜です。所属会派は、市民の会、そして総務文教常任委員会の所属になっております。議員になった理由は、この地に生まれこの地に育ち、一度もこの地から離れず育ち、気がつけば、弱い50歳を過ぎてしまいました。今後の生き方を考えたときに、自分が横手のためにできることを精一杯やろうと、心に誓い、結果こうなりました。
はい、山形健二です。所属会派は市民の会です。厚生常任委員会に所属しております。議員になった理由は、4年前の前回の選挙でですね、僕の大学の先輩であり陸上部の先輩でもあった奥山議員が当選して議員になったことをしたのがきっかけです。その時に若い市長も当選しており、もっと若い我々の世代が出ていかなければならないなと思い議員になりました。
はい、自己紹介ありがとうございます。皆さん、議員になってから10ヶ月ほど経ちますが、いかがですか？
あっという間でした。やることなすことが、新しいことばかりでしたので、非常に10ヶ月経つのが、早かったです。でまして私、横手市民となってまだ1年と1ヶ月しか経っておりませんので、昔の横手のイメージが非常に強く、まだまだ、横手のことが分かってないので、これからどんどん横手のことを吸収していかなければならないのかなということと、やはり、1年丸1年経ってみないと、まだ9月議会も残っておりますし、1年の流れを見る上ではもう2ヶ月必要かなという感じもいたしました。
大日向議員はいかがでしょう？
そうですね、もうたくさんの決まり事など、想像した以上にありますが、一つ一つなんとかかんとかこなしていく毎日です。他に職業も持っているもんですから、スケジュール調整に苦労しています。なる前は普通にこなせると思ってたんですがね。
山形議員どうですか？10ヶ月間活動してみて。
そうですね、最初は議場の雰囲気に圧倒されまして、自分でやっていけるのかななんて正直心配になる瞬間もあったんですけれども、ようやく慣れてきまして、ただ右見ても左見ても先輩しかいない中での活動なので、空気を読みながら、そしてこれからはあえて空気を読まずにバンバン言いたいことは言っていきたいなと思っております。
はい、先輩議員の皆さんに圧倒されるというところで、新人議員の皆さんが首を大きく縦に振ってましたけど、 小野副議長、いかがですかね、皆さんのコメントを聞いて。
そうですね、やっぱり若い新人の皆さんなんですけども、まあ、それなりに人生経験も積んで、いらっしゃってますので、まあ、私が議員になった当時よりはすごい、皆さん志が高くて、大したものだと思って今伺っておりました。
そうですね、議員になった理由を聞いて皆さん熱い思いを持っているんだなということがよく分かりましたよね、はい、さて再びお三方に伺うんですが、議員になる前に思い描いていたことと実際に議員になってみて感じたギャップ、また大変だと感じることはありましたか。
ですね、私の場合は秋田市に勤務しておりましたので、秋田の市議会議員の皆様と、一緒になる機会が多かったので、ある程度のことは分かっていたつもりなんですけれども、やはり細かいところで違いがありまして、例えば例に挙げますと、秋田市の場合は一般質問大体年に1人1回ぐらいのペースで大体割り当てられているんですよ。でこちらに来たらいつでも4回議会で質問できるというのには非常にびっくりしました。
これに関してちょっと副議長伺いたいんですが、はい、その市議会ごとによってルールって違うんですか。
はい、私も正直横手のことしかよくわからないんですけども、まずうちの議会は会派制は取っているといえ、毎回質問される方もいらっしゃいますし、まあ、年に1回、もしくはそうですね、任期中に1回になっている方も中にはいらっしゃいますけども、まあ、それぞれの議会によって、やり方は様々だとは思っております。秋田市議会は、まあ、議員の方々もいっぱいいらっしゃると思うので、一人で何回もというのはちょっともしかすると遠慮されているのかなと思いますけどね。
そういうこともあるんですね、
は
い、
秋田市議会は39人の定員で、横手市議会26人ですので、うんうん、まあ、そういう周りもあるかとは思いますけど、
人数にもよってやはりいろいろ変わってくることがあるんですね。でそしていかがですか、大日向議員。
そうですね、議員になる前っていうのは本当になんか頑張れば何でもできるのかななんて思ってたところもあったんですが、やっぱり決まり事や先ほど菅原議員、小野昇進副議長が言った通り、それぞれ決まり事ってのは本当に多いんですよ。そこでそれに自分が順応していったり、いろいろ勉強したり知識を蓄えていかなければならないところが、すごく今大変なところでございますね。
スケジュール調整が大変とおっしゃいましたけれども、
はい、僕の場合は客商売ですので、どうかお願いして議員活動の方を優先させていただいております。
副議長も本業というか他にご職業を持っているので、スケジュール調整が大変というのは もしかするとお気持ち分かるかもしれないですね。
そうですね、まあ、議員の中でも結構実家が農家で農業やってる方もたくさんいらっしゃいまして、私もまあその一人なんですけども、いろいろ春から秋まで忙しいことは忙しいんですけども、やっぱり、正直議会最優先ということで、やらせていただいてます。まして今副議長という立場になりまして、まあ、議長代理なんかでいろんな会合にも出席の依頼が来てますので、まあ、前からするとかなりうちのことはちょっと置いといて、議会の仕事が優先的に今やっているところですけども、はい、
議員一本でという方よりもこう他にお仕事を持って議員活動もしている方が多いので、その辺はいかがお考えでしょうか。
そうですね、まあ、議員だけやってる方も中にはいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、いろんな職業と関わっていることによっていろんな方々とまたこう交流もできますし、いろんな情報も入ってきますので、まあ、そういう点では非常に、ありがたいことだと思います。でちょっと話飛びますけども、私は議員活動はもちろんなんですが、まあ、うちの農家とあとはずっとスポーツ少年団の活動に関わってまして、まあ、今年から横手市の本部長をやらせていただいてますけども、まあ、そういう点でもいろいろ子どもたちや親御さんとのこう触れ合いもありますので、すごく私にとっては、まあ、そっちの方もちょっといろいろ時間がなくてなかなか行けてないところもあるんですけども、すごくいろんな方とのこう交流が自分にとってもプラスになっているのかなと思っているところです。
地域の皆さんとの触れ合いがまたやりがいにもつながるということなんですね。
そうですね、まあ、いろんな場面でいろんな方々からご意見を伺うことがありますので、うん、まあ、いろんなところに行って、プラスになることがたくさんあると思いますので進んで、
はい、 山形議員もいろいろ他にも活動をしていると思うんですが、いかがですか？
そうですね、自分も自分の仕事をしながらの議員活動なんですけれども、まあ、主に営業活動をしてたんですが、まあ、議員のになってからはもう営業はほとんどしておりません。昔のお客さんの対応とか、お客さんの紹介でそこに伺ってお話しするぐらいですね。
あと事前にアンケートをお取りしたときに山形議員からあったんですが、議員になってのこう思いとギャップあまり感じなかったということではあったんですが、まあ、これまで10ヶ月間行政視察ですとか他の自治体の議員の皆さんとお話しする機会もあったと思いますが、そういうところで何かこう感じられたことってありましたか？
そうですね、まあ、正直議員活動っていうのがイメージがわからないまま、なってしまったので、これが議会活動かっていうのを、まあ、まっすぐに受け入れている状態です。だからギャップはあまり感じずにいます。で、まあ、実際自分も議会の中で、議会改革推進委員っていうのもやっておりまして、その視察で先月伺ってきたんですけれども、まあ、ただ僕自身が1年目の議員なので、議会改革と言われてもその前の議会を知らないので、まあ、そうですね、先輩議員がこう変えようっていう話を聞きながら、まあ、それやりづらいんであればどんどん変えていきましょうってこう言うぐらいしかできてないようなところもあるんですけれども。
大丈夫だ
大丈夫だと小さい声で、ね、声援がありましたけれども、副議長、やはりその1年目の議員さんってそういうものなんでしょうか？
そうですね、やっぱり初めての世界に飛び込んできて、まあ、さっき菅原議員もおっしゃってましたけども、まだ正直言いますと1年間過ごしてないわけですよ、うん。まあ、9月議会決算やると1年間過ぎてようやく議会の1年の仕組みが分かってくると思いますので、まあ、最初から全て知ってる人はいないはずですので、うん、だんだん経験積んできながら立派な議員さんになられることだと思いますので期待しております。
自己紹介の時に山形議員、若手なのでというお話してましたが、今まで他の自治体の若手議員の方とお話とかされてるんですか？
そうですね、他の自治体に伺った時に若い方の意見も聞かせてもらってるんですけれども、それでも僕より若い議員でももう経験が長い方なので、貫禄があるなと思ってお話聞いてました
貫禄ってやっぱり出てくるものなんでしょうかね
私は腹しか出てきませんけど
さて、まだまだお話を伺いたいところではあるんですが、時間が迫ってきました。小野副議長から皆さんに何かこう質問があるそうなので。
はい、3人の熱いお気持ちは十分伝わってきたような気がいたします。最後にそれぞれ皆さんが考えている理想の横手市に近づけるために、これからどういうことを頑張っていきたいかという抱負を一言ずつおっしゃっていただければなと思っているところですけども、
では菅原議員からお願いします。
はい、平成の大合併から13年近く経ったんですけれども、まあ、私が思うにまだまだ横手は一つになっていないような感じがします。一枚岩になって、横手は一つとなってですね、市民の一人一人が横手に住んでいて、そして市外の方々は横手に来てみてよかったなと思える街づくりを目指していきたいなと思っております。
大日向議員お願いします。
はい、とにかく明るい街にしたいですね。自殺率とかワーストを更新しておりますが、一人一人が、楽しいことが近未来にあることで、防げることだと思います。明るいことが創出していければなと思っております。
山形議員お願いします。
はい、大きく言えば人口減少対策なんですけれども、まあ、大変難しい問題なので、僕も秋田横手に U ターンした身として戻りたいっていう方々を U ターン促進、そしてあと秋田に来たいっていう方を移住定住促進できる、そういった街づくりを何かできればなと思っております。
副議長いかがですか、この思いを聞いて。
はい、新人議員と言いながらも素晴らしい理想を持っている方々でございますので、必ずやあなた方の時代が参りますので、今から 張り切って、頑張っていただければなと思っているところです。期待しております。
さあ、そろそろお別れのお時間です。いつもとは違う雰囲気でお送りしてきたもっと教えて横手市議会、お盆期間の放送ということで特別編、新人議員の井戸端会議副議長と一緒をお届けしました。ご出演は小野昇進副議長、菅原清議員、大日向浩紀議員、山形健二議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、次回も横手市議会の取り組みを皆さんに分かりやすくご紹介します。ご期待ください。